自分からの逃走。さあ始まりました、自分からの逃走です。この番組は悩める大学生がリスナーのあなたやゲストの方々に助けてもらいながら一緒に生き方のヒントを探っていくというものです。自分らしく生きるきっかけが見つかるかもしれません。担当するのは私、大学4年生井出良太郎です。皆さん、今回が最終回です。全12回放送してきましたが、最終回を飾ってくれるゲストがですね、目の前に来てくださっています。早速ご紹介しましょう。今回のゲストは服部渉くんです。
はい、服部渉と申しますよろしくお願いいたします。
よろしくお願い。声が出てるね
ありがとうございます。張り切ってしまいまして、
芸人みたいな感じでのテンションで楽しく
よろしくお願いいたします。
服部くんは去年ね、同志社大学のプロジェクト科目として放送していた D ラジオ、はい、そこで一緒にいます。番組を作ってたメンバーの一人で、はい、最終回ということで今回駆けつけてくれました。
はい、
ありがとうございます。
いや、こちらこそ最終回という、
はい、
やっぱり感慨深い回に呼んでいただきまして、
はい、
本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。二人とも僕は最終回ということで、服部くんは久しぶりのラジオということでちょっと緊張してますね。
はい、緊張しております、は
い、で今回はこの二人で、まあ、ちょっと人生観であったり、
はい、
私が半年間いろいろ学んだことをまとめつつ、うん、これからの目標っていうのを語って未来につなげていこうという、はい、そういう回になっております。
そうですね。
リスナーの皆さんのあなたの、目標、将来の夢、そういった人生観についてもぜひお聞かせください。番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、もしくは番組のツイッター@自分三条@JIBUN_SANJO、 ダイレクトメッセージでもツイートへの返信でも問題ありません。ポッドキャストでお聞きの方も放送日当日でなくてもお気軽にお送りください。よろしくお願いします。自分からの逃走。この番組は株式会社アドナースの協力でお送りします。さあ早速話していきましょう。
はい、
お互い4回生で、
はい、
つまりはもう大学生活あと3ヶ月ちょっとってこと
ね。そうですね。
どうですか、進路とか。僕まだ迷ってるんですけど。
そうですね、進路は自分は
迷ってるけど、
今年の6月末にですね、会社の方決まりまして。
あ、決まって、は
い、そこに来年4月から入社するという形ですね。
決めたんや。
決めましたね
そんな面接っぽく話さなくて。
いや、まあ、ちょっと緊張してるんでね。
いや、俺さ、
はい、
まだそのいろいろこの道がいいのかな、どうなんだろうなっていう風にまだ気持ちではずっと迷ってて、
うん、
6月末に決断されてかなり早いなっていう、まあ、一般的な時期かもしれないけど、
うん、
決断をするっていうのはすごく難しいし、
うん、
そっから迷いはないのかなっていうのがすごい気になるんやけど、
うん、
どう、気持ちとして半年間決めてからの。
そうやね、正直言うと、うん、6月末にここの会社に決めるって言った直後は結構迷いはあったけど、
うんうん、
今はもう迷いなく頑張っていこうっていう風な気持ちで溢れてるかな。
マジでそうなんや、
うん、
最終的にどうやって考えたの、その決めここにしようっていう風に思ったのは。
そうやね、ここにしようって決めたのは、うん、まあ、その自分もその就職活動をやってきて、
はいはい、
そこの合格させていただいた企業以外ももちろん受けてたわけよね、うんうん、
確かに。
でそのまあ総トータルで考えてみたら、うん、やっぱりその落ちた企業の方が圧倒的に多かったわけ。
あ、そうなんや。
だから受かった企業っていうのはすごい自分にとってはものすごくありがたいっていう風なイメージがあって、うんうん、からこそ自分をせっかく選んでくれた企業やからこそ、はい、その企業にいいと思ってもらえるような活躍を来年4月以降したいっていう風な前向きな気持ちになって、
いいね、うん、
その なんか迷いみたいなのが徐々に薄れていったっていうのが正直、はい、
そうなんや、うん、最終、まあ、徐々に決める気持ちが固まっていったみたいなことなのかな、
うんうんうん、
ああなるほどな。僕もね気持ちを固めようとしたら、
うん、
もうちょっと頑張ろうみたいな、もうちょっと頑張った方がいいんじゃないかなと思って、
うん、
まあラジオをやりつつ、
うん、
就活とか、まあいろいろいろんな世界を広めるっていうのをやりつつ、
うん、
まだ決断をしていないという状
況ですね。いやでもいろいろなことやってるっていうのはすごいその、
うん、
就職活動においても多分ヒントになるというか、
うん、確かにそうね、
原動力になる部分っていうのは絶対あると思うから、
うん、そう就活、まあ、しながら今年1年で、ね、やっぱりラジオでいろいろ伺った話っていうのもあって、
うん、
かなり視野が広がったり、
うん、
自分の考え方っていうのが、まあ、多少は成長したなって思うけど、
うん、
なんかその就活だけじゃなくて全部が就活もそうやし、うん、まあ、ラジオもそうだし、
うん、
なんかまあ旅行行くにしろ他ちょっと取り組んでることっていうのも全部含めて将来につながってるみたいな風に思えてるから、
うん、
まあ、それはそれで、うん、いいけど、まあ、そろそろ決めないとねっていう感じですね。
確かに、
うん、
まあ、でも決断って急ぎすぎたとしても、
うん、
なんというかいい決断になるかどうかは分からないから、
まあ、そうね、最終的にはその人が一番納得してるっていうのがいい状態もね、
うんうん、
鳥くんは別に6月末で決めたけど、うん、それでずっと納得してこれてるし、
うん、
僕はそこで納得しきれなかったっていうのもあって、うん、まあ、じっくり考えるのが合ってるのかもしれないしね、
うん
うん、あ、そういえばねこの前、うん、
はい、
ある会社の社長に話を聞いたけど、
うん、
決断するときは五感を研ぎ澄ますのがいいってすごい言われて、
うん、深い。
そんな、なんか羽鳥君は徐々に決めてって感じやんな、
うん、
直感っていうより、
うん、
なんかその社長が言うには、
うん、
そのサーフィンが趣味な人で、
うん、
いつも 宮崎にサーフィンに行くらしいけど
関西在住で、
関、いや東京とかかな、
東京から宮崎、
うん、多分で、なんかそのサーフィンをするときって、
うん、
スマホとか自分の持ち物、デジタル機器も含めて全部置いて、
うん、
サーフボードと、
うん、
を持った状態でひたすら波の状況を見続けると、
うん、
でそこで潮の香りとか波の音とか、
うん、
すっごいその自分の感覚が研ぎ澄まされて、
うん、
五感プラス第六感もなんか、
うん、
すごくいい状態になる、らしくて、そういう時に決断すると意外とうまくいくらしい。から夏になってサーフィンやる時期まで待てないので
確かにね、
だからあれだね、初日の出を山の上で見に行くとか、なんかちょっと年末年始、
うん、
五感を研ぎ澄ますっていうことをしながら将来の決断をしていこうと思いますが、あとそういえば最近迷っているというか、うん、服部くんが悩んでいることが逆にあるらしくて。
そうなんですよね。
どうしたんです、どうしたの
どうしたんです。まあいろいろ1年間ありましたよ、うん、まあでもその中でもやっぱ一番今悩んでいることとしては、うん、アルバイトでの、
はいはい、
自分のその立ち位置っていうのに、
まあ、
悩んでいて、
はいはい、うん、
まあ、具体的に言うと、うん、ある本屋さんで自分はバイトをしてるんだけど、はいはい、そこがもう勤めて2年半以上なのよ、うん、
2年半、はい、
うん、アルバイトで2年半以上って言ったら結構もうベテランの域というか、
はい、
うん、で実際にそこでもほぼベテランみたいな感じで扱われはするんだけど、
うん、4回生やしね
そうそうそう、うん、なんだけど自分その就職活動してた時とか、うん、一時的に休んでたから、復帰した時に、うん、なんかベテランっていう感じじゃなくて、
うん、
後輩の人とかの方がもう仕事できてたりとか、自分と同じぐらいの時期に入っていた子たちは、
うん、
もっとそのいいところに、
うん、
いろんな仕事を教えてもらったりとか、
うん、
そういうのがあったから、ここでいろいろ迷いとか悩みみたいなのが結構あって、
はい、
あとその店長とか副店長からも、
うん、
あんまりなんかいいように使われないみたいなこととかもあったから、
辛いよね、
うんうんうん、
ちょっと抜けてる間に周りがぐんぐん成長してきちゃって、
うんうんうん、
逆に後輩の方が頼れるみたいな、
そうそうそうそう、
難しい、
だから、うん、そう、その中で自分はこのバイト先にずっと居続けていいのかみたい な、
うん、
そういった悩みは持ってたし、うん、今も少なからず持ってるかなって感じ、
うんうん、あ、そうなんや、
うん、
でもとりあえず卒業までは頑張ろうと思ってるの、
うんうん、
そこからどういうふうに考えたらいいんかな、それって なんかさっきちょっと、うん、ちょっとなんか糸口を見出せたみたいな話を聞いたけど、
うん、そうなんよね。
考え方を切り替えようとしてるの今は。
そうそうそう、切り替えようとしてて、そのどうやって切り替えてるかというと、うん、まあ、なんか仕事ができるっていろいろな側面があるかなって思ってて、うん、例えば自分の本屋のバイトだったらお客さん注文とか本のラッピングとか今クリスマス近いからやったりするんだけど、うん、そういうことももちろん仕事ができるなんだけど、うん、それ以外にもちゃんとそのアルバイトさん同士で挨拶をするとか、はいはい、そのちょっと早くその職場に出勤するとか、うん、そういったことでも結構その組織全体というか店全体が良くなるっていう風な考えを自分自身は持ってるから、うんうん、はい、確かにそういった点でもその組織として良くなるっていう点で、うん、そういったことも注力してやってみようみたいな気持ちに自分はなったのね。
自分のだからあれだよね、そのマネージャーの人とか、
うん、
上司から求められるいわゆる仕事ができるだけじゃなくて、うん、自分が、まあ、手の届く範囲でできること、うん、ちょっとした挨拶と か、
うん、
なんか周りの空気作りとか、
うんうんうん、
そういうところからやっていこうってことか、
うんうんうん、
いやーなんかすごいわかる。そのなんか周りの方がどんどんできてくる、自分がスピード、うんうん、成長スピード遅れてるなっていう感覚、うん、か誰も本当にね、小中高大社会人と常にトップを走ってきた人もいるかもしれないけど、
うん、
ほとんどの人がこういうなんかちょっと辛いというか、うん、なかなかついていけないっていう状況はあるんじゃないかな、
うん、
俺も高校の時の部活がまさにそんな感じで、うん、そう水球をしててね、ほとんどが初心者とはいえ結構その競泳を経験してる人が周りに多くて、自分は泳げなくはなかったけど、うん、競泳をしてるほど泳げなかったから、
あ、そうなんだ。
そうで全然ついていけなくて、
うん、
どんどん取り残されていくと、
うん、
でなんか無理にやって怪我したり、うん、ちょっと体調崩したりみたいなのがあったけど、そう少しずつなんかできること、
うん、
目の前のことであったり、
うん、
自分の得意なことっていうのを見つけてそこをちょっと伸ばして頑張っている、うん、っていうのがやっぱ大事なん
だ。それは、うん、本当に大事だなって自分自身も感じてて、
うん、
多分その、会社に入ったりとか、うん、世の中出た後とかも、うん、おそらくその自分の思い通りにならないことってたくさんあるだろうなっていうのは、うん、このアルバイトでの経験で想像することができたし、うん、そうなった時にどういう立ち居振る舞いをするとか、
うん、
どういう風な気持ちの切り替えするかっていうことを、うん、このアルバイトで学ぶことができたから、それはすごい良かったかなって思う。
すごい、そういったちょっとしたことからすごい、うん、そこまで学び取れるってすごいね。
いや、
気持ち、うん、頑張って整理したりしたの、
やっぱり、うん、やっぱりすごい辛かったというか自分の中では、うん、なんでこの人も自分よりも、うん、仕事教えてもらってるんだろうとか、
うん、んで、まあ、やっぱそうね、うん、若い人の方がとか結果出せる人の方が、
うんうんうん、
まあ、印象良くなるし、
うん、
ね、
そう
よく接してくれるっていうのは徐々に出てくると、うんうんうん、まあ、それがまた辛くなってくるけど、
そう
考えを切り替えて、まあ、できることからやるっていうのは、
うん、
どこの場面でも役立つかもしれないね、うんうん、
それはすごい大事なことを教わったなって。
おお、いいことを聞いた。これから社会人になっていく僕も含めてちょっとそれを心に留めておこうと思いますけども、
うん、
ここからちょっともう少し深掘ってね、
おお、
ちょっと具体的というか具体的じゃない、うん、ちょっとなんていうかな、抽象的な話にはなってきますけれども、
うん、
あのね、この番組の趣旨が、
うん、
自分らしさを見つける人生のヒントを発見して自分らしい生き方に近づいていくっていう、
うん、
まあ、何かそのきっかけになればなっていう風な番組なんだけど、
うん、
自分らしさを感じる瞬間、
うん、
こういう時すごく生き生きとしてるなっていうのはあったりする、
うん、そうやね、さっきのアルバイトの話とちょっと通ずる部分があるんだけど、
うんうん、
簡単に言ってしまうと、うん、そのなんか自分のその努力で状況を変えられるときは、
うん、
そのものすごく自分は頑張るっていうところが、
ほうほう、
自分らしさを感じる瞬間だなって思ってて、
自分の努力で状況を変えられるとき、
うん
うん、
例えば、まあ、そのさっきのアルバイトの話とかだったら、
うんうん、
その自分はその他の後輩の人たちは、うん、その他の副店長とか店長からいろいろ仕事を教えてもらってるけど、はい、自分はできない、
うんうん、
あ、できないというか教えてもらってないっていう風な状況があったときに、うん、 その多くの人だったら、あ、もう自分嫌われてるんだとか、
いや、なっちゃうよね。
そう、
う
ん、なっちゃってそれで終わってしまうと思うんだけど、うん、自分はそれはすごい悔しいなっていうふうに思う人間だから、例えばそのまあ書店で言ったらレジ業務が基本なんだけど、うん、レジでもう絶対にお客様を、うん、笑顔にさせようみたいな気持ちでレジをやったり、うんうん、あとは、まあ、さっき言ったみたいにもう誰よりも早くそのアルバイト先についていろいろちょっと掃除をしたりとか、
そうなの、そこまで、うん、
あとはもうアルバイトの人50人ぐらいいるんだけど、うんうん、自分の書店は
結構大きいね、
うん、もう全員にしっかりと挨拶するしようとか、うんうん、そういう風な気持ちで結構響きてるかな。
あ、でもそれ、そ、まあ、それが自分らしさでもあり、
うん、
それがいつでもできたらすごい強いよね、
うん、
どんなしんどい状況でも自分のできることから頑張っていって、
うん、もちろん完全ではないんだけど、うんうん、そういう気持ちでは挑んでるから、
まあ、そういう時に自分らしさを感じられるっていうことは、うん、最強じゃない、服部渉る最強じゃない、それ。
もしかしたら俺最強なんかもしれんな。
逆境でも考えを変えて自分なりに頑張れるってすごい、
うん、
まあスキルというかすごい強いよね。確かにそれはいいな。
いやでも
そういうことなのか、ね、自分らしさって
すごい、確かにそう言ってくれるとめっちゃありがたいけど、うん、でもなんかそれまでにやっぱり結構苦しい思いとか、うん、辛い思いとかやっぱ経験しないとそこまでなんか感じ取れなかったなと思うから、うん、今から考えてみると、うん、そういうなんか人生のなんか楽しいことも辛いこともいっぱいあると思うけど、うんうん、全てがまあ意味があるなっていうふうなのは今感じるから、
あの時辛い経験して大変やったけど、うん、あの時の経験があるからこそ人の痛みが分かるとか、
うん、
こういう時頑張ろうっていうふうになんか思えたり、
うんうんうん、
確かにこれからの将来においてもそういうことなんやろな、今しんどかったとしても何かにつながってるかも、うん、そう思えるとまた頑張れたりする、
うん、
あーすごい、確かにそうか、自分らしさって確かに長所でもあるのか、
うん、
なるほどね。俺自分らしい瞬間って想像すると、うん、なんかそのコーヒーをなんかいろいろ飲み比べて、
うん、
めちゃくちゃ美味しいコーヒー探すしてる瞬間とか、
あ、
地図を見ながらその知らない土地、
うん、
知らない土地になんか計画なしで旅行して、
お、
なんか迷子になってで見るみたいな、ほんで面白そうな地元のお店探したり、
うん、
人に話を聞きながらあそこいいお店だよっていう、うん、地元の人と会話するとか、
うん、
なんかそういう好奇心を発揮してなんかいろいろちょっと探してる瞬間っていうのが、うん、自分らしいというか生き生きとしてるなっていう感じがするんやけど、まあ、確かにそれをか長所でもあるんやな、新しいものを見つけるとか、
うん、
なるほどね、自分らしさを発揮していきましょうよっていうことか。
そうやね、
さっきそのさ辛い経験があったからこそ、
うん、
あの頑張ろうであったり今の考えにつながってるって言ってたけど、
うん、
やっぱ原動力とかもそういったところにあるの。うん、
そうやね、やっぱりなんか、うん、最近やっぱり感じることとしては、うん、やっぱり自分って、まあ、当たり前かもしれないけれども、
う
ん、一人ではなんか生きていれないというか、
う
ん、誰かの支えがなかったらやっぱり、うん、今ここまで生きてこれてなかったなっていうのは、
うん、
本当に最近になって思うようになってきて、そうだからこそやっぱりそのなんか誰かしらの役には立ちたいなって思う、
はいはい、いやそれすごいわかるわ。最近もこのラジオもそうやけどさ、
うん、
本当に周りいろんなありがたい人に恵まれてるなっていう感じ、
うんうんうん、
常に感謝するっていうことで、
そう、
そうさっきなんかモットーでさ大事にしてること、常になんか感謝をすることって言ってたけど、
うん、
俺もすごいそれ大事やなって最近思って、
うんうん、
もちろんその周りの人にもを大事にせつすることができるっていうのもそうやし、うん、感謝することで自分も幸福感を感じられるっていうのはすごく実感したね、この半年くらいで。
うん、やっぱりあれだよね、コロナ禍とかになって結構感じること多くなったよね、
うん、あ確かに日常が変わった
ことで、日
常は見つめ直せるようになったっていうのもあるのかもね、うんうんうん、確かに、うん、
うん、
いいね。将来の目標とかあったりするの？
将来の目標はでもそこにちょっと近い部分ではあるんやけど、うんうん、やっぱりなんか人の痛みとか結構分かり続けられる、
うん、
自分でいたいなみたいなのは気持ちとしてはあって、
なんか分かるわすごい。
そう、
人の痛みは分かり続けられる、
うん、
まあ、常に思いやりを持って接するっていう、なんかこういうことを成し遂げたいっていうところまではまだ具体的にはないけれども、
それはないかな。
まあ難しいよな。俺もそんなになんか現時点ではないけど、確かにこういう自分でいたいっていうのはあるよね。思いやりを持ってなんか人のために全力で生きられる人、それがすごいかっこいいし、自分にとってもなんかやりがい持っててる、頑張れる姿なのかなと思って、すごく人のために生きるとか感謝とか、周りとのつながりっていうのを意識するようになりました、この半年で。本当に
成長したね、
井出君。成長そうなんですよ、結構会ってなかったけど、そうそうそう、人生の目的とかってさ、すごく、まあ、この番組の最終的な目標、自分なりの目的を見つけるっていうのもあるんだけど、まあ、まさにこの目標でもあり、目的っていうのが、とりあえずは人のために生きることなのかなって思ってさ、まあ、人生の意味とかっていうのを考え出すと、もちろんその人類の普遍的な悩み、人はどこから来てどこに向かうのかっていう、まあ、なんとも答えの出しようのない答えには、問題には行き当たるけど、まあ、なんか生きていく上で、なんかこういうふうに捉えておけばいいっていうのは、やっぱ人のために生きるっていうのがいいの、いいような気がするなって思ってさ、やっぱそうなの、
自分も
服部先生、
いや服部先生、
はい、先生はどうなんですか。
そうですね、先生はちょっと突っ込んでくれよまあそうやね、真面目に言うと、確かに自分もやっぱり人のためにはしっかりと生きていきたいなみたいな気持ちはあるんやけれども、なんかその結構忘れがちだなって思ってて、そういう当たり前のことというか、
いや、そうやんな、
生きてて例えばちょっとでもなんかイライラしたこととかがあると、そのなんで、この人こんなことしてるんやろうとか、と人に当たっちゃう時って結構あるとは思うんやけど、人間誰しも、まあ、でもよくよく考えてみたら自分が悪かったりとか、自業自得だなみたいな風に思う時って絶対あると思うから、やっぱりその人のために生きるってすごい、その簡単なようですごい難しいというか。
確かにそうな、自分自己管理とか、なんか自分をどう捉えるかっていうのもすごく大事になってくるよね、そこは。すごい、だから
こそすごい、その毎日生きる上で一回はやっぱり考えないとダメだなって思うことでもあって、
確かに日々振り返るっていうか大事やね。そう、毎日日記つけるとか、ちょっとそのやったりやってなかったりみたいなんで、すごくなんかなんとか習慣化しようと今してるとこやねんけど、
でも自分も同じ。
あ、そうなん。
日記はつけてる毎日。
あ、そうなんや。
そう
朝と夜に、まあ、短時間ずつやけど、ちょっと振り返るみたいなことをしていると、なんか幸福感上がったりするし、まあ、やってる時と日記をやってない時と比べたら、なんか心の余裕とか、なんか前向きな気分とか、そういうところをすごく影響してるなって感じるから、日記とかで日々振り返るっていうのは大事かもね。
それものすごく大事だと思う。
自分も。あ、すごくつながってる。
そう。なんか、自分も、その、日記書いてる時とかは、割とその、生きるっていうことになんか余裕を持ててる時だなっていうのを感じてて、
なるほど、ね。
なんかあんまりなんか余裕がないというか、生き急いでたり忙しかったりすると、日記って書くの忘れてしまったりとかするから、そういったところでやっぱり習慣化するっていうのはすごい大事やなって。
いや、この番組でも何回か前、とかで、余裕ってすごい大事やなっていう話をしていて、俺すごいミスすんねんけど、普段落とし物したり、なんか見落としたり、そういうのやっちゃうタイプやねんけど、ない時の原因を考えたらやっぱり余裕がなかったりするんやなって思って、まあお金の余裕、時間の余裕、心の余裕、いろいろ余裕があった方がもちろん人のためにも生きられるし、なんかね、いろいろつながる。
確かに。
人のために生きるっていう、そのためには自分の余裕が必要だし、余裕のためには、なんか日々振り返るとか、まあ、だから日記を習慣化するっていうのを、まず、一つ目の課題にしようかな。
もうそうやってなんか、今この22歳、大学4年生になってさ、 自分の中でその課題が見つかるってすごい大きいことだなって自分は思ってる、
うんうん、ああそうなんだな、うん、まあちょっとでも進歩しようとしている証拠ではあるのかな、う
ん、確かに、
うん、まあ、ちょっと不安最近ねまた不安になってきてはいるんやけど、
うん、
まあ、改めて余裕というか自分を見つめ直して、
うん
うん、あの将来につながる考えができればいいなと、うん、この年末を通して
年末を通して
やっていきましょう。
そうですね、で
気づいたらもうすぐ番組が終わる時間になってしまっているんですよ。おー、
あと5分ですよね。
そうなんです。まあ、5分もないんですよ、
ね。5分ないんですよね。
今回で最終回です。本当に。最終回に来てくださってありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
本当にもう、今日のハットリ君の話でもしたように、半年ですごく視野が広がったり、新しい発見とか、こういう風な考えで生き方で生きていこうっていう風に、本当にこの番組を通していろんな成長ができたと思います。やっぱりね、いろんな人の話を聞いて何か行動することでなんか自分らしさ、自分らしい生き方に近づけるのかなというふうに思いました。どうですか、服部君？
いや本当に、うん、その30分って結構短い時間だなって
本当ね
思うんですけど、ね、うん、今日の井出君の話聞いたりとか、うん、まあ、自分でもその話してて頭の中で整理ができたというか、うん、もっとこういう生き方をしていったらいいとか、うん、今までの生き方ちょっとここがダメだったなみたいなのを、はいはい、その改めて考える機会になれたんで本当にありがとうございましたというような感じです。
なんか自分で振り返るって時間も大事だけど、こうやって意見を交換してお互いに確認し合うとか、うん、といいとこ取り入れるとかっていうのもいいよね、
うん、本当に
いいよねって感想の雑だけど、
いやいやいや、でも本当に有意義な時間というか、
いや本当にありがとうございます。本当にでももう本当にね、周りの方々には本当に感謝でいっぱいです。もう忙しい中、あの全12回のうち出演してくださったゲストの皆さん、番組の放送枠を提供してくださった株式会社アドナースの鎌田智博さん、京都三条ラジオカフェスタッフの皆さん、そしていつもお聞きくださったリスナーの皆様、本当にありがとうございます。皆さんは生き方のヒントや自分らしさ少しでもつかめましたかね。少しでも何か好奇心とか新しい発見とか一歩踏み出すきっかけにつながってると嬉しいです。半年間本当にありがとうございました。さあすいませんね、ちょっと勝手にエンディングをして
全然大丈夫です。すごい自分までちょっとしんみりしてきました、
うん、確かにそうね、去年あの同志社のプロジェクト科目として一緒に番組作ってて、
はい、
ちょっと この自分からの闘争は僕一人でやってたけど、
はい、
あの最後出てくれて、
いやいやいや、
新しい気づきがあって本当楽しかった。
いや本当にこちらこそですよ。
またその社会人になりますけど、はい、東京行くんやったっけ？
東京行くんですよ。
いや結構ね、僕の周りの半分ぐらいは東京行くね、京都の大学でも。
やっぱりそうだよね。
だからちょっとまあ東京行く人、関西残る人、地元帰る人、いろいろちょっと分かれるけど、
うん、
またこういうラジオでやったり、うん、やっぱ話すきっかけってのはちょっと常に欲しいね。
そうですね。
ちょっと皆さんも本当に番組は終わりますけど、嫌でも目に入るくらい活躍したいなと思ってますので、またどこかでお会いしましょう。では本日のゲスト、同志社大学プロジェクト科目のメンバー服部航くんでした。
ありがとうございました。
そして番組のお相手は井出亮太郎でした。ありがとうございました。